マルコの福音書4章26節から29節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実を実ならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちという神の畑がいかに種がまかれ、いかに水がまかれ、いかに取り扱われ、そしていかに熟するか、今日私たちのこの性質を教えてください。そしていかにすれば豊かな実りを実らせることができるのかを、主よ、本当に私たちが知りますように、この語るしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人の耳を整え、心の畑をあなたが耕してください。豊かな実を結ばせることができますために、主よ、あなたが働いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様はよく、種まきの例えとか、また、毒麦の例えとか、また、今回、見ましたこの、神の国は人が地に種をまくようなもので、よく種とか畑とか、土とか、まあ、そうした、日常生活に本当に密接に関連することを用いて例えを話されましたけれども、私たちは本当に神様の目から見れば、神の畑、そして神の国は人が地に種をまくようなものですから、この間収穫感謝祭を行って、本当に色とりどりの多くの種類の畑の実りを見ましたけれども、本当に私たちはその一つ一つのようです。神の国、それは人が地に種をまくようなもの、そしてそれはですね、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちにそれは育っていくものです。どのようにしてか本当に人は知ることはできません。種、あの種の中にですね、このように芽を出して、このように実を結び、このような花をつけて、こんな形で実らされる、そのすべての情報があの小さい種の中に入っていて、それが地にまかれるとその通りに成長していく、それは本当に人には計り知れないことです。同じように私たちもですね、本当に計り知れない神様の力が働くんですね。神様に向かって成長していき、神様に向かって良き実を実らせる、そしてそれぞれ一人一人に対してですね、その実りの実らせ方も違いますし、また実らせるその実、その色とか香りとか味も、またその紅葉も全部違うんですね。神様は実に不思議なお方です。そんなにも多くの、ね、種類、多くのバラエティに富んだ実、またそのような、実らせるための木、草、そうしたものを作ってくださった主は本当に素晴らしいです。地は人手によらずに実を実らせるものです。畑ということについてはですね、収穫についても、本当にいろいろなタイプがあるんですね。まず世の中には、神様に属する人と、また世に属する人とがあります。そして世に属する人は神様を知らず、また滅びへと向かっているんですけども、しかしその世に属する人が神の国に属する人へと、 作り変えられるとき、それもまたですね、収穫というんです。マタイによる福音書の9章の35節から38節のところで、イエス様は、おっしゃいました。マタイの福音書の9章、35節から38節です。それから、イエスは、すべての町や村をめぐって、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを、かわいそうに思われた。その時、弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために、働き手を送ってくださるように祈りなさい。アメン。ここでイエス様が命じています。収穫の主に、収穫のために、働き手を送ってくださるように祈りなさい。ここではですね、この地上、世に属する人が、神の国に属する人になるための収穫、世に属する人が一人神の国に属するものに作り変えられる、これは一つ収穫がなされたということになりますね。ただし、その働き手は少ないです。その働き手は人です。皆さん一人一人がですね、収穫のための働き手になることができます。あのサマリアの女のところでも、イエス様が言われたのは、あなた方は借り入れ時が来るまで、まだ4ヶ月あるとか言ってないですか？見なさい。色づいて畑は借り入れるばかりになっています。そういうふうにおっしゃいました。収穫の時、それは主が定めております。人はですね、あと4ヶ月も収穫の時期まである。そういうふうに、思います。確かに世の中の畑、それには収穫、ある畑は9月、ある畑は10月とか、あるいは冬に刈り取るものもあるんですけども、人はそのように思うんですが、しかし、収穫の時というのは、本当に人が定めるではなく、神様が定めるんですね。そして、それは人の思いがけない時に来るものです。ある種は、神の国の畑は、もう種をまいたらあっという間に成長してあっという間に収穫のシーズンが来るようなこともあるようですね。伝道していて、伝道も種まきです。種を、御言葉の種をまいて、そしてその人のうちで突然すくすく育って、突然、もうすぐにでも洗礼を受けたい、そういう人もいるわけですね。それはびっくりするんですけども、収穫のシーズンは何も4ヶ月だとか1年だとか10年、20年ということもあるんですね。その収穫の時、要するにその人が救われる時、地に属するものから天に属するものへと作り変えられる、その収穫のシーズンというのはいつなのか人はわからないんですけども、でも、そのような時、本当に借り入れる人が必要なんですね。あなたはイエス様を信じますか？イエス様はこれこれのようなお方です。そのような働き手、収穫のための働き手が本当に必要なんですが、しかし、イエスさんが言われたのは、収穫は多いが、働き手が少ないんです。イエスさんはこの時、いろいろな多くの町、村、街道で教えて、御国の福音を伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治されていたんですけども、本当に人々、群衆が羊飼いのない羊のように弱り果てて、倒れている様、それをイエス様がご覧になって、かわいそうに思われました。収穫のシーズンは来ている。もう実りは、畑は色づいて、借り入れを待つばかりになってるんですけども、でも肝心の借り入れ手が少ない。この人、今イエス様を伝えたらすぐにもう命が、天の御国へのものへと作り変えられ、借り入れられるはずなのに、でもあいにく、働き手が少なくて、借り入れのシーズンを逃して、その人はまた再び、 言われ果てて、もう御国の言葉も固くなに受け入れなくなってしまうような、そういうことがあるんでしょうね。本当にイエス様はそれをご覧になられて心痛められます。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。ですから皆さんも働き人として立つべきです。この天聖教会は働き人を育てる教会です。皆さんが、ね、もう一生涯自分は、なんか一つの教会に通って、そして信仰生活を全うする、ね、そういうふうに、願っていることでしょう。まあそれは正しいことですけども、でもなお、ね、収穫の働き人を皆さん目指すべきですね。安住してね、周りを見て畑が色づいているにもかかわらず刈り入れるということをしない、手をこまねいている、それは良くない状態です。皆さんも、ね、目の前でもう神様の時、刈り入れるべき時、イエス様をその人に伝えるべき時、命を地のものから天の蔵へと刈り入れる、そのような働き手を主は望んでおられます。そしてこの天聖教会はそのような働き人を養成する、そのような教会です。まあ、ですから、ね、ただくれくれくれくれ言ってるような人はこの教会で置いてけぼりにされてしまいます。そして、本当に世の中の教会も働き人を養成する教会、これを目指すべきですね。皆さんはいつまでも信仰においては赤ちゃんでいてはなりません。いつまでももう、ね、教会に通って何年も通っていながらにして、ね、固い御言葉の食物が食べられない、いつまでも、ね、離乳食ばっかり食べさせられているような状態ではいけないんです。皆さんは進んでいくべき、前進していくべきなんです。で、まあ、このように、ね、地のものから天のものへと作り変えられる、まあ、これも一つの収穫ですけれども、ひとたびですね、人に神の種が、ね、御国の言葉がまかれていたら、その人の中で神の国が成長していく、そしてやがてですね、本当の収穫の時が、来ることになります。その真の収穫の時は、ね、黙示録にあります。主が地に鎌を送り出して、そして、畑はすべて刈り取られる、ね、この世の終わりの時、まことの刈り入れの時が来ます。そしてその刈り入れの時、人々はですね、神様に対してどれほどの実りを実らせたか、良いものは、ね、良い実りを実らせ、それも、ね、ある種は、ね、30倍、ある種は60倍、ある種は100倍の実りを実らせる。ですからある人はですね、本当に多くの主に喜ばれる実りを実らせ、ある人はとても少ない実りを実らせる。で、その時ですね、ある種は、ね、良い麦ではなく毒麦を実らせて、そして収穫の時に全部引っこ抜かれて全部火に投げ込まれるという、そういうものもまた出てくるんですね。この世の終わりの時にはそのような真の収穫の時が来ます。その間、私たちもうすでに救われた人は、ね、豊かな実りを結ばせるために日々歩んでいくんですね。主日の礼拝ではもう本当にクリスチャン向けのメッセージでした。ね、皆さんは神様に向かってどのような実りを実らせたか。ね、御霊の実、9つありましたね。皆さん今年1年でどのような実をどれほど結ばせましたか。ね、そのようなチャレンジを受けたかと思いますけれども、本当に私たち日々肉に巻くか、それとも御霊に巻くか、その二者択一であって、日々ですね、御霊に巻いていくならば、そういう人はたくさんの実りを主に結ばせます。本当に日々選択の連続ですね。こういう礼拝の時においても、肉に巻くか御霊に巻くか、肉に巻く、あ、眠いな、居眠りしたいな、あのテレビ番組の続きはどうだったかな、そのようにですね、御言葉の種がまかれている時に、そういうふうに世のものに皆さんが 傾くのであるならば、皆さんは肉に巻いており、そして肉の行き着く先、肉に巻くものの行き着く先は滅びである。ガラテヤの6章に書いてありました。しかし、御霊に巻くものは永遠の命を刈り取る。ですから、日々の選択の場面において、嫌な人が現れたとき、怒り、妬み、その目に巻くものは、やがて紛争とか殺し合いとかそういう死の実りを結ばせる肉に巻くもの、滅びを刈り取るんです。しかし、御霊に巻く人、そのような嫌だなって思う人が現れたときに、誠実、柔和、自制、そちらの方に巻く人はですね、命を刈り取る。御霊に巻く人は命を刈り取るんです。やがてそういう人は、主に向かって大いに豊かな実りを結ばせていくですね。ですから、日々は選択の連続です。そして、それを成長させてくださるのは、神様です。なお、御国の働き人はですね、そういう水を巻くということも、できます。パウロはコリントの人たちに御言葉の種をまきました。それに対してアポロが水を注いだと書いてありますから、アポロがですね、きっと、彼らを養い育てたんですね。しかし、大切なのは、パウロでもアポロでもない、成長させてくださる神である、書いてあります。神様が成長させてくださるんです。そしてその成長の様は、御言葉の種をいただいたならば、朝は起きて、夜は寝て、そうこうしていくうちに育っていくものです。そのありさまは、どういうふうに成長していくのか、それは人はわかりません。でも、神様が確実に成長させてくださいます。これ、成長させるのは人間ではないんですね。人はただ、水やりをしたり、また手入れをしたりすることができても、でも成長させてくださるのは神様です。種をまいて、茎が出た、葉っぱが出た、それを人が、ほら伸びろ伸びろって言って無理やりに、その茎を腕を使って引いて伸ばしてもですね、それは折れてしまったり、ダメになってしまったりするものです。それと同じように、皆さんは、ただ水をやり、あるいは、手入れをする。ただそれだけでいいんです。あとは、成長させてくださるのは神様。種をまいた。その根っこが出たかなとか言って、土を掘り起こして、種を見てみる。そんなことをしたら、それはダメになってしまいますね。それと同じように、人がですね、踏み入れるべきでない領域もある。人は、本当に御言葉の種をまく。水をやる。あとは、成長させてくださる神様にお任せする。それでいいんです。ですから、御国の働き人は、あるときは、御言葉の種をまく。あるときは、アポロのように水を注ぐ。あるときは、本当に、地のものから天のものへと刈り取るために、伝道、決心の祈りを促す。本当に私たちはそのようなことをする、御国の働き人でありたいものです。この天聖教会、そのような働き人を養成しております。そして、本当に私たち自身もですね、そのような働き人を養成するにふさわしく整えられるために、自分自身について、またね、このパスタのためにもお祈りください。そして、そのような働き人が、ますます養われ、育っていくように、お祈りしましょう。そして、皆さん自身が、本当に働き人となれるように、また、収穫の主に、働き手がたくさん起こされるようにと祈って、そして皆さん自身は御国のための働きをする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、収穫の主イエス様、あなたに求めます。どうか働き手を送ってください。畑は色づいております。この世の中、この日本という国、あなたを求めている人は多いですが、しかし、御言葉を正しく伝える働き手も少なく、また、本当にあなたを知らないのに、あなたを知らないうちに求めて、 植え替えて、そういう収穫を待っている地の人々も多くおり、しかし働き手が少ないゆえに、せっかく熟しても腐っていってしまう、そのような状況が多いです。主よ、どうか収穫の働き手を送ってください。そしてこの天聖教会は、そのような働き人を養成する教会として、あなたが日々整えてくださいますように。私たち自身が収穫の働き手となって、またあるいは、パウロのように御言葉の種をまき、アポロのように水を注ぎ、そうして御国のための働き人として整えられていきますように、どうか助けてください。今日いただきました、あなたの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、収穫の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。